奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ
まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は13日に本放送、17日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。7月から9月の担当は奈良まほろばソムリエの会の本田美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回は少林寺についてお話しさせていただきたいと思います。はい、聖徳太子の聖に林に寺っていうふうに書きます。で、僭越なんですけども、うん、ここは私の実家でありまして勤務先でもございます。
そうですね、はい。
で、少林寺を知らない方々に少林寺のことを知っていただくと絶対に奈良検定が有利になります。
はい、絶対聞き逃せないですね。
はい、
はい。
で、少林寺の場所なんですけども、はい、どこにあるか大体ご存知ですか？
丹山神社に行くみたいな道のとこみたいな、
はい、はい、そうですね。桜井駅から、はい、まあ、遠野峰街道っていう丹山神社に向かう道があるんですけども、はい、その道沿いにございます。で、少し小高いところに お寺が建っているので、門前からは三輪山の横顔ですとか、うん、卑弥呼のお墓と呼ばれている箸墓古墳などの古墳群など、はい、まあ、遠くには若草山まで見えるってことになっております。
すごい、結構高いところに。
そうですね、はい。
少林寺はまほろばソムリエを目指す方には必ず覚えてほしい寺院ということですが、それはどういったことからあの覚えておいた方がいいかっていうことなんでしょうか？
3年分をまとめたワークブックの中にも、はい、2級と1級ともに、はい、あの3年のうちに2回も出題されてるんですよ。
それはもう絶対ですね。絶対出る可能性が高いってことですよね。そうですね。
なんか私にとってはサービス問題だったんですけども、そんな感じで、はい、あるんですけども、まあ、有名なのは十一面観音様が有名なんですけども、はいはい、この十一面観音様はもともとは大神神社にいらっしゃったっていうことから、そういったゆえんのお話が、まあ、出題されているっていうことになっております。
そうなんですね。で、あの十一面観音様が有名ということなんですけど、今回はあれですよね、別の。
そうですね、はい、今回はお地蔵様についてお話しさせていただきたいと思います。
は
い
は
い、
お地蔵様ってあの道端にあるお地蔵様ではない？
そうですね、道内にいらっしゃっているんですけども、はい、ものすごいっていうか、大きなお地蔵様に。
大きなお地蔵様って私全然見たことないんですけど、はい、はい、こちらあれ絵本みたいな感じですかね。
そうですね、はい、絵本になってるんですけども、はい、このお地蔵様が作られましたのは、はい、江戸時代の、江戸の中期ですね、享保の時代に作られたものになっているんですけども、道内におられるので、まあ、大和で一番大きな石のお地蔵様だと聞いております。
そうなんですか、大和では。
そうだ、はい。で、石でできていまして、はい、一つの大きな石を切り刻んで作ったっていうふうに言われております。
そうなんです。でもそんな大きなのをそのするって大変ですよね。
そうですね。で、作ったゆえんが絵本になってるんですけども、はいはいはい、モンシュンさんっていう方がいらっしゃいまして、
はい、
モンシュンっていうのは文章の文に春って書くんですけど、
はいはい、
ちょっと週刊誌にね似ている名前が、
そうですよね、ありますよね。ちょっと読み方が違う感じですよね。
そうですね、はい、あるんですけど、モンシュンさんっていう方の お坊さんがおられたんですけども、はい、その方にはお姉さんが3人いらっしゃったそうなんですけども、はい、いずれの方も赤ちゃんを産む際に苦労なされたっていうことから、はい、どうしようと思って、お地蔵様、小さな木彫りのお地蔵様を持って、うんうんうん、全国安家の旅に出られるんです。で4年7ヶ月も行ってらっしゃって、お金はそれで貯まるんですけども、はいはい、石工がいないから、石はたくさん裏山で取れるんですけど、はい、石工がいないからどうしようっていうふうに悩んで寝てらっしゃったところ、うん、夢にお地蔵様が現れてですね、石工ならば田島の国におるからっておっしゃったそうなんです、うんうん、では今度は田島の国に出発っていうことで、うん、桜井から奈良の猿沢池のあたりまで行ったところで、偶然にも向こうから来た方たちとお話をしたら、私たちは田島から来たものだっていうふうに言われて、その田島から来た職人さんたちも同じような夢を見たっていうことで、で大和に来たっていうことになっております。で連れてこられて、わずか数十日かのうちにお地蔵様が彫られたっていうことなんですけども、はい、それがこの絵本にある通りすごく大きなお地蔵様だったので、うん、皆さんすごくびっくりしてありがたかった。
そんなお地蔵様の絵式があるって聞いたんですけど、
はいはい、8月24日に、はい、お地蔵様の地蔵絵式を毎年しているんですけども、はい、今年は朝の9時半から11時半まですることになっております、はい、ちょっと暑いですので時間を早めて9時半からすることになりました。そうですね、はい、はい、でその中でお地蔵様の絵式なんですけども、その中で紙でできたお地蔵様っていうのが小さな薬師堂っていう祠の中にいらっしゃったのがあったんですけども、数回の地震とかで揺れたりとかっていうことで倒れてしまっていて、崩れていたんですね。でそれを直していただいたのが帰ってきまして、それの開眼法要もします。
ああそうなんですね。ぜひね皆さんも8月24日お時間ある方はぜひ少林寺のね地蔵絵式の方にね行っていただいたら、またねそのお地蔵様、またその紙のねお地蔵様なんてすごい珍しいですよね。はい、そういうのも見れるということなので、ぜひね行っていただけたらいいなと、はいはい、思います。ここでお知らせがあるとお聞きしたんですけども、
はい、8月23日の金曜日から25日の日曜日まで奈良市の奈良町で奈良町遊歩というイベントがございます。で午後6時30分から9時までなんですけども、旧元号寺の境内の奈良町、まあ、いわゆる奈良町って称するところですね、うん、とあと猿沢池を提灯で彩ります、うん、あと天平衣装を借りたり、狐のお面に絵付けができたり、まあ、奈良ならではの楽しみ方がございます、うん、でその中でナイトツアーと称しまして、奈良町周辺の見どころを奈良まほろばソムリエの案内で巡ります。で参加費は1人お一人1000円です。でまた25日午前11時からは奈良まほろばかるた大会っていうのも実施します。でこちらはお子様が対象で参加無料です。でぜひ奈良町遊歩というところで検索してみてください。
はい、はい、ナイトツアーとかすごいなんか楽しい、なんかねドキドキしていいなと思って、ね、ドキドキ夜のねそんなツアーもあるので、はい、ぜひ皆さんね奈良町遊歩で検索していただけると出てきますので、はい、ぜひ行っていただきたいと思います。
奈良検定2級合格ワンポイント。
このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りします。こちらのコーナーも本田さんよろしくお願いします。
はい、今回はちょっと難しいっていうか、奈良検定1級から、
はい、全然1級なんて勉強してないです。
はい、1級勉強してなかったとしても、はい、分かる問題は分かるんですよ、1級でもね。
はい、
はい、ですので今日のお話を聞けば分かると思います、
はい、大丈夫かな、はい、
はい、
行きますね。
はい、
はい、桜井市の少林寺に祀られる本尊の地蔵菩薩像はどの造仏法で作られているか、はい、あ木造、い塑像、え石像。
A の石像、
はい、
はい、よかった A の石像よかった、
はい、あの1級でも知ってたら、ね、できる問題があるってことで、はい、
よかったはい、じゃあ次もう1問ぐらい、
はい、
はい
はい、これもよく出る問題なので、あの、はい、選ばせていただいたんですけども、
はい、
西国33箇所観音霊場に入っていない寺院もしくは仏殿はどれか、
はい、
あ東大寺二月堂、興福寺南円堂、う岡寺、え長谷寺。
入っていないやつですよね。の長谷寺。違う違いました。何でしょう、
はいはい、あの正解は入っていないのは、はい、東大寺二月堂なんですけども。
そうなんですね、はい、なんか意外、なんか東大寺とか、まあ、今聞かせて中ではすごい有名だから、うん、あれかなと思ったんですけど、
はい、あのこ の, あの33箇所霊場っていうのは、はい、あの長谷寺の徳道上人っていう方が始められた、はい、
なるほど、じゃあ
始められた霊場なんですね、はい、であの徳道上人っていう方が一回しあの亡くなる仮死状態にあった時に、はい、閻魔大王様に会われて、で観音様と皆さん縁を結んでおけば、はい、あの助けて くれるかもよっていう風に言われて、であの観音霊場を作ろうと思われたそうなんです。
なるほど、
だから長谷寺は
絶対なんですよね長谷寺を抜かそうとした。
奈良県は4カ寺があるんですね、
はい、
であの6番が坪坂寺、うん、南法華寺っていうんですけど、はい、坪坂寺で、7番が岡寺、8番が長谷寺、9番が興福寺の南円堂ということで、この4つがありまして、毎年出てるみたいだったんですよ、これが毎年出てるので4つ覚えたら、
ね、うん、覚えたらね、はい、絶対ね、はい、出てくるから
いいなと思って。
もうそうですね、はい、はい、ありがとうございます。もう絶対皆さんもね、重要なね問題なので、ぜひ勉強していただきたいなと思います。以上、奈良検定2級合格1ポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は9月10日火曜日と14日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。